今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、クリプトもスタイフもまあ同じだよね、結局はっていう、まあ、そんな話をしていきたいと思うんですけど、昨日そのスタイフはオワコンか否かっていう、まあ、内容のね、配信をさせていただいて、まあ詰まるところ、まあ、自分がどうしたいかっていう、自分次第だっていう、まあそんなような話を、させていただきました。だから結論、僕の中では別にスタイフは、オワコンではない、ただオワコンっていうふうに捉える人もいるかもねっていうところで、で結局僕はスタイフは何ていうのかな、話したいことを話している。もちろんね、こういう話したら、まあ、聞いてくれる人いるかなとかっていう、そのもちろん聞いてくださる、まあ、リスナーさんの顔を浮かべてっていうのももちろんありつつ話してはいるんだけれども、まあ、とにかく話したい話をしているっていう感じですね。自分のためにっていう感じ、言語化する練習も含めてっていうのかな、整理するためっていうのもあるし、でそこから、まあ、何かしら感じていただけるものがあれば、まあ、それは本当にありがたいよねっていう、まあ、そういう感じですね。で、クリプトの話なんですけど、マサポンさんというね、まあ、池おじがいるんですよ。池おじがね、なんで笑っちゃうのよ。池おじがいるんですけど、そのマサポンさんがね、まあ、今朝なのかな、ちょっと僕は朝大体、このスタイフはね、皆さんのスタイフは朝聞くんだけど、まあ、最近のクリプトがこう、まあ、面白くなくなっちゃってるっていうような話をされて、まあ、AI とかも含めて。で、だけど、なんか楽しみたいんだよね、だけどなんかちょっとこう微妙なんだみたいなことをね、話をされていて、まあそれのアンサーってわけじゃないけど、まあそれも含めてってところで、で、まさぽんさんのその配信でもね、まあ、僕の名前をこうね、取り上げてくださってましたけど、まあ僕は楽しんでると。まあ黒さんは楽しんでるみたいな、そういう感じだったんですけど、僕は楽しいんですよ。変わらずクリプト楽しい。ブロックチェーン、NFT、仮想通貨、楽しい。で、まあ、スタイフも楽しい。まあ、ほぼほぼ毎日楽しく、こうやってスタイフでも喋ってるし。で、なんでだろうって考えたときに、じゃあ、ちょっと一旦、まあ、スタイフの話は置いといたとして、じゃあ、クリプトの方の話で、僕はやっぱり変わらず楽しくって、で、まあ、まさぽんさんも、その、配信でもね、お話しされてたけど、まあ、やっぱりその、お金目的みたいなところ、どれだけ儲けられたかみたいな、その、クリプトドリームじゃないけど、まあ、ありますよ。魔界のミームトークンから、まあ、まあ、割とこう、スタンダードなトークン、からなんだろう NFT とか、まあ、いろいろ様々あるわけで、その中でやっぱり2022年2023年あたりっていうのは本当にだからそのお金儲けみたいな文脈もかなりでかかったんですよね。本当に一撃数万円数十万円ともすると、数百万円、僕は数百万円レベルのものを掴んだことはないけど、まあ、数十万円、十数万円数十万円、レベルっていうのはまあ何度か掴んだことはある、いう中で、まあ、それはやっぱりアドレナリン出るよね。そのお金が絡んできたりとかすると、特にそのブロックチェーンの技術革新っていうところももちろんあるけど、やっぱりシンプルにその爆撃みたいなのってやっぱりアドレナリン出る、だけどそれってやっぱり麻薬的な部分がある、麻薬、そうだね、そういう、何か依存するような何かっていうのはやっぱりありますよね、そういうところにはね、だからやっぱりそのお金だけを目的にっていうのは絶対長続きしないってところはあって、もちろんそれはね、まあ、マサポンさんもそう、それは分かってる上でだと思うんだけど、じゃあなんだろうってことを考えた時に、じゃあお金儲けとかっていうお金を完全に切り離したらじゃあ楽しめるのかっていうと、僕はクリプトに関してはなんかそうでもないってちょっと思ってて、僕自身、ずっとこう今活動してる主軸としては、まあ、ビットコインサトシビジョンという、まあ、真のビットコインを、まあ、体現していこうとしているチェーンですね。2018年に、まあ、ハードフォークして、まあ、誕生したあのチェーンなんですけど、まあまあいろいろとね、あのデバフがかかっていて、世間的にはあんまりこう評判の決していいチェーンではないかもしれない。だけど、ブロックチェーン技術、テクノロジー面で見たときに僕は本当に BSV チェーンは優秀だと思っているし、それが本来のビットコインの、まあ、いわゆる設計図、道理的なところなんですよね。だからビットコインはよくできている。本来のビットコインはよくできている。まあ、一方で今の BTC チェーンっていうのはどちらかというとその資産の保管、保存、デジタルゴールドっていう、まあ使い勝手、実用性っていうよりも保存っていう風な方向にいっている。まあそれはそれで別にいいと思うんです。それはそれで。で、まあいいや、そっちの話は別にするつもりないので、話を戻すと、そうなので僕はその、まあ割とこう、まあ、クリプト界隈の中でもそんなにメジャーではない BSV チェーンを推している。で、まあ、そこにはいろんな理由があるわけなんだけども、その BSV チェーン上で僕はそのやっぱりアートですよね、アート表現が好きだし、ブロックチェーンに触れている、まあ、一番って言ってもいいのは自分のそのアート表現っていうものを拡張してくれるもので、ともするとその世界中の人たちに、まあ、世界中の人たちみんなっていうわけじゃないですよ、別にそれが多い人数じゃなかったとしても、 その国を問わず自分の作品に触れてもらえるっていう、そのチャンスっていうのが僕はものすごくある意味そのやっぱ拡張なんですよね。ブロックチェーン技術っていうもの、まあインターネットを使ったらまあ技術的なことはできるかもしれないけど、まあここまでのことはできないかな。まあインターネットでもできるか、別に自分の作品を見てもらうのは別にネットとかでね、アップすれば。だけどそうじゃなくて、やっぱりそこにお金っていうものも僕はやっぱ絡んでるんですよね、そのブロックチェーンを使う上で。でブロックチェーンっていうのは結局インターネットでは情報の流通、で、ブロックチェーンはその価値の流通、お金の流通みたいな文脈もあって、だからそのブロックチェーン技術に紐づけることによって、その、まあ、インターネットでもできるような、その世界中の人に自分の作品を見てもらうことだけはインターネット技術でもできるかもしれないけど、ブロックチェーン技術を絡めることによって、そこの、デジタルアートとかデジタルデータっていうところに、その唯一無二性、いわゆるそのノンファンジブルトークン NFT って言われたりするものとか、まあ、もっとその、突き詰めてちゃんとデータがその特定のブロックチェーン上に全てありますよ、オンチェーン化されてますよっていうような、そのフルオンチェーンですね、オーディナルスって呼ばれるようなものだとか、まあいろいろ言い方はあるんだけども、要はそのデータの所在の確からしさとか、じゃあそれを保有するという何ていうのかな、こう権利っていうか仕組みっていうか、それがブロックチェーン技術によって、まあ、生まれたわけですよね。それがあることによってその作品にお金を支払うっていうことが発生すると。それはなんでお金を払うのっていうと、そこに確かな価値があるっていうことを、技術が、ブロックチェーン技術が支えてくれてるから、だからそこに経済圏が生まれていくっていう、僕はここがすごく面白くって、要はシンプルに自分を主語に置き換えるんだったら、今までブロックチェーン技術を、自分が知らなかった時には自分の作品、まあそれは音楽もそうかもしれない、絵とかそういうイラスト、そういうアートのね類のものっていうのを、そこに値段をつけて誰かに買ってもらうっていうことはまあなかなか考えられなかった。だけどそれをブロックチェーン技術を紐づけることによって、要は自分のその表現ですよね、日々表現したいアートという表現に根をつけて買ってくれる人がいる、そしてそれを自分が持っているんだ、持ち主は自分なんだっていうふうに、ある意味こう所有感保有感も満たしてもらえるっていう、ここに僕はやっぱり面白さを感じていて、そこの主軸はある意味変わってないんですよね、この3年間とかかな。そうで、そこが主軸にあるので、今も言った通り、じゃあこれブロックチェーン絡めて自分の作品を、NFT なりオーディエンスでこうずっと出してます、でも1円にもなってませんだったら、多分ね僕はね、いや続けてない気がする。でもそこにやっぱりそのお金というインセンティブも乗っかってくる、だからやっぱりこうつながってる、またさらにやっていこうっていうふうに思ってるのは当然やっぱありますよね。やっぱりこの資本主義社会で生きている以上、やっぱりその価値に対して、やっぱりその対価としてね、お金というものがまあ分かりやすい評価の形だし、誰かになんかその評価してほしいとか、自分のこの生き様を認めてほしいとかっていう感情がなかったら、まあ、そもそも外に対して発信はしないですよね。このスタイルでも喋んないよね本当になんかその他者評価を気にしてないんだったら、だからみんな他者評価をやっぱり気にしてる、でそこに対してやっぱり金銭的な報酬を求めてるっていう、これはもう絶対異論は認めないぐらいな感じで思うんですけど、そうだからなんだろうな、話をちょっとまとめていくと、やっぱりそのクリプト変わらず僕が楽しいと思ってるのは、確かにその2022年2023年ほどのなんかその一攫千金的な感じとかね、っていうのは僕もあんまり、まあ確かに減ったな、盛り上がりとかも全体的に、まあ、だいぶまあ盛り下がってきてるかなっていうのは感じたり、まあ落ち着いてるなって思ったりもする。だけど僕自身がブロックチェーンに感じているそのテクノロジーの革新性、それもさっきも言ったようにインターネットではできなかったその価値の流通、価値のその確からしさみたいなね、そのデジタルデータ、そのデータの保有ということを証明できるみたいな、やっぱそこに僕は楽しさを感じているし、で自分はやっぱりアウトプットを表現をしたい人なので、受け取るだけじゃなくてね、自分も表現をしていきたいから、その自分の表現っていうのがより拡張されるっていう、そこがやっぱ楽しいし、要はマネタイズができる、自分の作品、自分のこう表現っていうものがお金になっていくっていう、やっぱそこの楽しさ、そこもやっぱ楽しさにつながってるなってことはね、僕は思いますね。だからそれこそ今朝の X スペースでもね、話したんですけど、最近ソイソーさんという、まあ、仲良く していただいている、クリエイターの方がいらっしゃって、その方とのコラボの作品を、まあ、その BSV チェーン上で、まあ、無料で欲しい方どうぞ、まあ、ちょっと実験的な作品っていうのもあったので無料でどうぞっていうふうにお配りして、でただもしこの挑戦面白いなとか応援 してるよっていう方はチップくださいっていうふうに、言って、まあこれは別に初めてではないんだけど、そしたら結局それがね30何人かぐらいの方に手に届いて、でその中の3分の1以上の方かながチップをまあくださった、自分のそのウォレットにねこう送ってくださったんだけど、まあ、仮想通貨で、それが今の日本円で言うと2万円ぐらいかな、2万円ぐらいの、チップが集まったっていう。でこれはなんかわかんないけど、僕は他のその現状の手段以外では多分同じようにじゃあデジタルのアートを作って、それを30何人かに、まずそもそも世界中ね、どこの国の人かも含めて、まあ、国内も含めてどこの国かもまあわかんないというか、まあ、別にそれは大した問題じゃないというか重要なことではないけど、ね、その国を超えてその作品を30何人かにまず届ける、でそれがちゃんとあなたのものですってことを証明できて、でなおかつそこで、まあ、日本円で言うんだったら2万円分こうマネタイズできる手段を、僕はね他に今わかんないかな、まあ、もっとねやり方あるかもしれない、その同じことをしたい、同じことをしたいどうだろうな、これができるのはブロックチェーン以外ないんじゃないかなって僕はね、まあ、そう感じているっていうか、だから今話したような話ちょっと全然うまくまとまってないですけどうまくまとまってないけど変わらず楽しいっていうのはやっぱり自分自身が大事にしたい信念は変わってない、やっぱりアート表現が好きであるってことがまず一つ、それをブロックチェーン技術を使うことによってより広く届けていける、でそこのそれも何ていうのかな、ちゃんとこうテクノロジーが、こう土台としてあることによってその所有の確からしさとかっていうところも証明していけるっていう、そのテクノロジーもやっぱり相変わらず楽しい、でさらに言うとやっぱりそれがちゃんとマネタイズにつながっているっていう、それかな、その3つかな、自分の信念とブロックチェーンのテクノロジーの面白さとやっぱりその俺お金です、マネタイズっていうところ、この3つが、なんかねうまく紐づいて僕の場合は活動できているので、まあ、だから変わらず楽しいのかもね、ということで、はい、ちょっとなんか切りなくなりそうなので、まあ、こんな感じの話が、もっと聞きたいとか、なんかリアルタイムで、ね、こう聞きたいよって方は、毎朝スペース、朝6時から30分から40分、長い時1時間とかやってますけど、よかったらそっちの方もね、遊びに来ていただければと思います。ということで、今回は何の話をしたっけ？クリプトも、スタイフも結局同じ、自分が何を楽しみたいか何を大事にしたいか、もうそこに尽きるよねというそんな話をさせていただきました。最後までお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。